はい、いかがでしょうか、いかがでしょうか。ボーカロイド聞き栓ラジオ第127回です。もうナンバリングするのが恥ずかしいぐらいバッタバタです。いつもの、ポート8030で、やり直しております。録音もチェックを入れたよ、忘れなかったよ。いかがでしょう、いかがでしょう、はい、ボーカロイド聞き栓ラジオ第127回、今日はですね、ネズモズのぼっち配信です。ソロ配信です。いつもは喋るしかしてないんですけれども、喋るだけのお仕事なんですけれども、他のお仕事は全部他の人がやってくれるから喋るだけで済んでるんですけど、今日は喋る以外のこともやらなきゃいけない日です。いや、いつものね、いつでも一人で放送ができないといけないなとは思うんだけど、いけないってことはないか。でもしかし、考えながら喋りながら曲をかけながら音量とかも気にしながら、でまあツイートもしながらは一人は厳しいよね。ほんと、あの、言い訳みたいなことから始めますけれども、はい、いつもの URL に戻っております。一応録音データも取れてるはず、ボーカロイド聞き栓ラジオ第127回です。いつも一番喋っているのが今日は一人です。で、なんだっけ、ニュースの話をしてたんだよね。今週のニュース、今日も多いな。ちょっとじゃあヘッドラインニュース系でいきましょうか。ボーカロイドチャイナプロジェクトの正式キャライラストが公開されました。そして新ボイスロイド、こちらもキャラクターが発表されました。東北支援キャラクター東北ズンコのボイスロイド化が決定。そしてイベントもあります。ボーカロイドパラダイス、ボーパラですね。こちらは、そのボーパラ内で、番外編として鏡音パラダイスがあるのかな。ボーカロイドパラダイス関西ですね。そういえばちらほらタイムラインにもありましたね。3月25日日曜日、鏡音パラダイスの方は6月24日。しかし一人だとどうやって喋ってたっけ。そうですね。それからざっとニュース拾っていきます。さらに拾っていきます。お、そうか、これ今週のニュースか。受賞、ミクノポリスが第17回 AMD アワードの大賞を受賞しました。総務大臣賞ですね。さらにリリースの情報、ボーカロイドキーボード、これは商品として売るわけじゃないんだけれども、鍵盤とボーカロイドの基板で、いわゆるボーカロイドという楽器の生演奏みたいなことが可能になるやつかな。リアルタイム歌唱合成のデバイスが発表されました。しかし商品化の予定は未だなし。これ楽しそうだよね。それから話題になった記事、先週もお話ししましたが、日本生まれの初音ミク、アメリカ育ちのヒップホップと題して、四本さんのミュージックギークス、文化系のためのヒップホップ入門でしたっけ、その本についてのインタビュー記事の後編が出ています。さらにさらに、結構今週はそのツイッター周りで話題になったりしたようなことが結構あるみたいですね。 な。津本さんの記事行ったから。ボーカロイド界隈における世代交代と題したツイッターまとめが出てますね。あーなるほどなるほど。この辺の話題は全然私ちょっとリアルタイムで見てないんだけれども、まあ4年もうすぐ5年経つとなれば世代交代的なことはあるかもね。世代交代までいかなくても人の入れ替わりはね当然ありますわね。それについて言及したもののようです。さらに、ベネッセが会員向けに島次郎からのお誕生日パーティーを開始って、どういうこと？島次郎にボカロシステムを搭載？ちょっと待って、何？私これ全然知らなかったんだけど、すごいびっくりしてるんだけども、島次郎にボカロシステムを搭載？これあれか、イーダとかがやってたこうフレーズ入れると歌ってくれる的なやつ、うん、島次郎ボカロかなの？うわーびっくりなんだけど、うん、ニュース詳細、ベネッセコーポレーション、がですね、島次郎のお誕生日パーティーという会員限定サービスを1年前に開始したそうです。でこちらにヤマハと共同制作したボーカロイドシステムが搭載されており、具体的には名前を入力することで再生される動画内で島次郎さんがお子さんの名前でハッピーバースデーの歌を歌います。ネットボーカロイドとかのあれか。ほー、声誰、声何、どれ、島次郎なの？これはまあボカロ技術周りでは何度かニュースにはなったよね。だいぶ前のシーテックでも私も見たことあるし、こうヤマハのサーバー側に入力を投げて音が返ってくるっていうタイプだよね。へえ、うん、この島次郎からのお誕生日おめでとう歌の声は誰の声っていうのが気になるね。島次郎の声なの？島次郎の声ってあるの？あと携帯電話のイーダとかでやってたやつですね。フレーズを入れるとプリセットのメロディーで歌ってくれるデータを返すというやつですね、うん、あーびっくりした、島次郎か。へえ、これでもいいね。子供が喜ぶ、のって大事だと思う。子供が喜ぶってことはお父さんお母さんが喜ぶってことだからね。ニュース多いな。曲行きましょうか。ちょっと曲行って落ち着こう。あれ私曲リストアップしたかな、どこやったっけ。もうすごいな。何行こうかな。いやこれだな、これだよ。先週の聞き戦ラジオでもちょっと話をしたけれども、歌うでムックの声の中の人、松田さんのね、歌うデータベースが出たという話をしたんですけれども、そのラジオの後ね、松っぽい度いろいろ巡ったんだけど、いいね、いいですよ、すごくいい、すごくいいと思う私。ということで、すごい気に入った松っぽい度の、カバーをかけたいと思います。いきなり松っぽい度だよ本当で、曲をかけるときは一 人大変一人。これでいいんだよね。すごいあわあわしてるわ私今本当。はい、じゃあですね、ワールズエンドダンスホールの松っぽいドカバーが来てて、これがなんかねすごいいいカバーでした。私しょっちゅう言ってるけれども、こう言ってる気がするんだけど、その歌を歌う声が変わることでその曲の世界が書き換わる感じ、入れ替わる感じ、新しい解釈ができる感じっていうのがとにかく大好物で、この松っぽいのワールズエンドダンスホールカバーはその書き換えられ方が非常にビビッドで、なおかつこうこの声でなければこうは書き換えられない気がするっていうね、いいカバーだったんですよ。すごくいいんですよ。で松っぽいのというか、まあ、ムックの声っておっさんなんですよね。お父さん、うん、お父さんちょっとライター貸してもらえませんかっつぐらいのお父さんなんですよ、うん、喫煙所で会ってみたいな。それがこのある意味ワールズエンドダンスホールの歌詞世界っていうのは非常に若い、うん、若くて繊細な歌詞世界だと思うんですけど、 歌の世界観だと思うんですけど、それがねこうそういうなんか老成老界寝れた、ある意味こうひねた本当の腹の中とかをなかなか見せないというか、そういうこう人生の年輪を重ねたねお父さんの声、うん、お父さん的年齢の声、まあ実際ムック何考えてるかよくわかんないしね、そういう声で歌うことでのこの書き換えられ感の鮮やかさをこうお楽しみくださいということで、松っぽいのワールズエンドダンスホールカバーです。
飲み込んでせずにいいこともなしね、この の部屋を着てみよう。あなたいつもと違うね。君のはずなを信じてみる。さあさあすますみたらそうそう。この君は何しよう。あつまらぬの気づきはすぐに多くに落とせて仕事の時計を探しても探しても見つからない。あなたの悲しい時に飛びたんの泣きたいと君の泣いたんの。そんなのわがままつかめちゃうの。もっと見せつを歌おうか。正確に紡いちゃう前にギュッとしちゃった心の目をどうぞ。まだまだ結べないわ。なんて綺麗な中身が平常だ。ここまだ見えぬ風景きっと何一つ変わらない。まだ雨が地面を刈るの。もっとスレッドで踊ろうか。正確にの隅っこでワンツー。ちょっと暗くしそうになる週末。春を楽しむべた僕らの消えちゃうそんな次の習慣を残そうか。残業なんだお元気で終わる世界に言う。最高。
はい、聞いていただいていたのは松っぽいのでワールズエンドダンスホールカバーでした。よくない？これよくない？すごくこうなんか非常に力強い発音のところとかすごいよくないですかね。
うん
うん、なんかね、これ聞いたときに私パッて頭に浮かんだんだけど、新橋とかのサラリーマンのお父さんの群れをねがパッと映像が浮かんだんですよ。脳内でもう PV が流れてたんですわ。なんかね、そういうこうなんだろう、昼間のパパはすごいんだぞのちょっとこうちょっとマッドな感じ、うん、ねえ、そういう風にこの曲を書き換えるか、すごいなすごいなと思ってうひゃうひゃしてました。そして曲のツイートをしてないね。
うん、
いやーこれ後ろで流しとこう。ほんとかっこいいと思う。こういうね、こういう書き換わり方は本当にすごくこうかっこいいと思うし、そしてムックなんだよね。ムック、どこまでもムック。でもこう目をつぶると新橋のサラリーマンの群れが見えるんですよ、私にはね。もう本当私の脳内でしかこの PV 再生できないんでね、すごい皆さんとは共有しにくいだろうなと思うんだけれども、いやすごくかっこいい、かっこいいカバーだなと思います。で、キキセンラジオのアカウントで曲ツイートしないといけないんだよねこれね、うん、あ、そうか、こっちでログインしてる。独り言が多いボーカロイドキキセンラジオ、今日は第127回です。いつものいつもの配信ではなく、いつも喋るだけのノジモズが配信しながら喋ってるので、いろいろお聞き苦しいことあるかと思いますが、まあたまにはいいでしょう、こんな感じで、よろしくお願いします。あと何でしたっけ、そうニュースの話をしてたんですね。そう、もうネタ振りが来てたんですよ、うん、BGM ちょっと大きいですかね。こんぐらいでどうでしょうか、小さすぎませんかね。 BGM の音量いかがでしょうか。
あ、そうです、
今日この曲を流す前はなんかニュースの話をしてたんですけれども、そうそう、ちょっと早いうちに忘れないうちに言っておかないと。引き線ラジオからのお知らせが2点あります。ミメオボ P が、聞き栓ラジオの、再生支援ソフトっていうのを以前作ってくださってたんですけれども、これが音源のロゴ音源の再生に合わせてタイムラインをこう動かしていくというリアルタイムで聴いてる気分が味わえるというナイスなアプリだったんですけど、それがトゥワッターの仕様変更で使えなくなっちゃったんですね、しばらく。それがバージョンアップされまして、その操作方法とかもいろいろ変わり、もう刷新ですね、バージョンアップというよりも、ニュータイプリタインが出ました。ミニロボ P が作ってくださった聞き栓ラジオ再生支援ソフトの方がバージョンアップしまして、現在のトゥギャッターの仕様にも対応いたしました。ログで聞いてくださってる方は、
最高、
ぜひ使ってみてください。あとお知らせもう一つ、来週3月31日ですね、ゲストがいます。ペンプロさんです、ペンギンプロジェクトさん、来週3月31日に、ボーカロイド聞き栓ラジオゲストが来てくれます。ペンプロさん、ペンギンプロジェクトさんがゲストです。ペンプロさん、これもしかして最多出演 P になるんじゃないか、この回で。1回にクークーの時に1回でしょ、でその後ガラパゴスで1回でしょ、イチさんが3回だったかな、多分ね、ペンプロさん最多になるはず。こんな感じですね。聞き栓ラジオからのお知らせ2点でした。さて今週の話題に戻りましょうか。まあネタ振りが来てましたのでね、ぜひ触れたいなと思ったんですけれども、薄い GA と、いやもうタイムラインで見た時には何事かと思いますけれど、思いましたけれども、今週の話題として、薄い GA とニコニコ動画のコメント機能、これうたらんさんがつるっと言ったのがわーっと広がって、なんかいろいろ面白い意見がたくさん出てたということですね。で薄い GA って薄い GA でいいの、そもそも発音が薄い G8、まあ、薄い G8 っていうのが何のことかというと、動画がアップされた時のにつくコメントがうぽつ、まあ、うぷおつですね、ですごい、いいね、グッジョブ、パチパチパチパチパチ、まあ、8の羅列ですね、それらにだいぶ偏ってきてるよねっていう、ちょっと寂しいねみたいなやつでしたね。でそれをきっかけにわーっとこういろいろな話が出たんですけど、もうね、うたらんさんは戸惑ってらしたけど、しょうがないわ、文字面が面白いもん、薄い GA と、ひらがなで薄い GA と、でしかもこうあれでしょう、頭文字を取ったいわゆるイニシャルコピーなわけですよ。だからね、うたらんさんはもうね、図らずとも名コピーをね出しつぶやいてしまったんですよ。こうキャッチーでユーモアがあってシンプルでフックがある、それ何って思わせる、そういうフレーズをつぶやいてしまったんですね。だからそれはね、良いキャッチコピーの条件なんですよ。で良いキャッチコピーは人目を引くし、 人に何かを考えさせるし、それにまつわるもろもろをね、何かアクションを起こさせるんです。だからね、あーいい、言ってみれば、あー超うまいこと言っちゃったっていうことだと思うんですよね。で後ろで松っぽいのが最高って言ってくれてるわけですけどね。だってもう薄いってひらがなで薄いって書かれたらその時点で面白いわ。面白いから、面白いからダメですよ。それは面白いものについてはこうなんかツッコミ入れたいし、なんか言いたくはなる。で実際のそのニコニコのコメントの傾向ということで、大なり小なり思ってる人がいたんだろうね、多分ね。私は実際ニコニコであんまりコメントを楽しむ、コメントをつける、コメントを読むことをそんなに重要視しないタイプのリスナーなので、むしろね、初期の方がいわゆるこの薄い G8 コメントをつけてましたね。なんてコメントしていいのか分かんなかったから、まあグッジョブっていうのとかいいねとか、そう、薄いの巣はすごいだけじゃなくて好きでもいいと思うんですよ。この曲好きだとか、この動画超好きとか、あとありがとうありがとうありがとうとか言ってたな。初期の頃はね、薄い G8 コメントをすごいつけてましたね。すごいって言ってもめったにコメントとかしないタイプのユーザーだったんですけど、最近はむしろ割合なんかこう動物みたいな感想コメントつけてますね。鼻血出ちゃうとかね、そういう、泣いちゃうとかね、キャーありがとうありがとうとか、そういうなんかこう唐突にね、なんか動物みたいなコメントをつけています。そう、あといわゆる草を生やすというやつですね、 W の羅列。そうですね、薄い GA と相当長いつやったまとめが来てるし、早くもほぼ日さんが薄い GA とというタイトルの薄い曲を本当に薄い曲作ってくるわこの人とこの今までにこう私がこの話した薄い GA と関連で一番ひどいのはほぼ日さんだなと思いました。相当今、ネタとしていい具合になってきてるのかな。だからね、うたらんさんは気にしない方がいいよ。もうそういう優れたキャッチコピーを生み出しちゃった人はもう本人はね、本人はそのつもりなくてもやっぱ一人歩きするんですよ。それこそ糸井重里さんとかね、非常に優れたキャコピーライターが糸井重里というイメージでこうなんか押し通ってる感じ、便座エースを買ってください、とかさ、おいしい生活、あれおいしい生活って糸井重里だったっけ、確かそうだったと思うけど、そういうキャッチコピーを書いた人っていう風にあんまりにもこう短いフレーズでスコンって人の心に入っちゃった人はね、結構言いようにされるっていう時はあるんだよね。あ、そうですね、薄い GA とをほぼ日さんはもう曲にしたので、誰かこう書道の心得がある人が書けばいいんじゃないかな、薄い GA と。いや文字面が面白いもん、ほんと何しろ文字面が面白い。私見た途端プッてなったもん。だからその奥にあるコメントっていうものをどう捉えるかっていうのはもう全くまた別の話なんですよ。で実際私その薄い GA とコメントばっかだなっていうのは正直この話が出るまであんま思ってなかった、多分だからいわゆる薄い GA とコメント ントが多くなりそうな界隈とそうでもない界隈っていうのがあるはずなんですよ多分ね。私が初期の頃に薄い G8 コメントばっかりをしてたように、そういうニコニコのユーザー歴かな、濃さと言ってもいいかな、うん、それは濃淡があるからね、各種クラスターで。だからそういうと濃淡があるのが当然のところで、その薄い G8 コメントをあまり目にしてない私にとっては非常に、あ、すっごい素敵なコピーが来ちゃったわ、ヒャッヒャッっていう感想になりますね、うん、そう、誰か書道の心得がある人がこう荒々しい筆遣いとかで薄い G8 って書け、うん、まあでもペタラウさんもあれでしょ、そんな気がするって言ったらわーってこういう大変なことになってしまったっていう状況だと思うけれども、こうペタラウさんにはポンって肩を叩いていい笑顔で慰めてあげたいですね、うん、なんだっけ、薄い G8、うん、コメント、やっぱり作る人にとったらコメントは非常に励みになるっていうのはよく聞くけれども、前ちょこっと話をしたような気もするんだけれども、まあ生放送でこの傾向は強まったけど、動画にコメントが載るってことは、コメントもいわゆる演者、出演者、その動画の中のパーツの一つになっちゃうんですよね、うん、視聴者、テレビ番組でスタジオ観覧の普通のね、スタジオ観覧者の拍手や笑い声が番組のコンテンツになっているようにね、彩りになっているように、コメントっていうのはそういう意味ではオーディエンスの反応っていう、そういう動画の1コンテンツになってるんですよ。だから全くコメントのつかない動画っていうのは、もうほとんどのコメント、たくさんコメントがつく動画ばっかり見てる人にしたら非常に寂しいものに映る、うん、っていうことを意識的、言語化してなくてもね、意識的にも無意識的かは置いといて、見てる人もだんだん気づいているんだと思うんですよ。むしろこうニコニコを見てる若い層とかなんか直感的にそれを感じ取っているんじゃないかな。そうすると見られてるっていうことを考える子は最初から考えるからね、うん、そういう、そう考えると下手なことできねえ的なのはあるんですよ、うん、多分ね、無意識的に働くから。よく演劇とかでもそうだけど、客込みでステージ、客込みで舞台っていうシーンは往々にしてある。歌舞伎なんかでは大向こうから飛ぶ声、よっ仲間や、玉や、鍵やっていうあれね、あれも含めて役者の芝居であるっていうコンセンサスがある。ニコニコのコメントはそういう大向かいから飛ぶ声的ものもあるんだよね、うん、そうするとそこにはやっぱりね、テクニックというか蓄積というか、そういうのは必要になるんですよ。でそういうものをやるにはまずは見て習えるんですよね。面白いコメントを見た、俺もあんなコメントつけたいっていうのが行き過ぎると、うぜえって言われる歌詞コメントとかになっちゃうのね。まあそれも必要だと思いますけどね、私。後ろで延々松っぽいのがこう熱唱してるんだけど、いやこの本当力強い、これ素晴らしいなと思うんだ。実際挑戦もうまいよねこれ。 ということでネタ振りされたので薄い G8 について語ってみましたけれども、うん、いや本当文字面面白いわ。ぜひあの書道の心得がある人があの薄い G8 荒々しい筆で書いたりとかするといいと思います。薄い G8 のね何が面白いってね、そのそこはかとないユーモア、もう隙のあるユーモアなんですよ。もううたらんさん聞いてたら本当私ちょっと殴られてもしょうがない気もするんだけど、まあそれはあの軽やかにフライパンでガードなどするしていくかなって感じですね。どういう絵が浮かんでるの。曲いきましょう。曲何がいいかな。あ、これだ。これもねかけそびれかけそびれ、一応あの曲を選ぶときに余裕持って何曲か選ぶんですけれども、あんまりにもこう続きすぎてダメみたいなことになるんですよね。自分がやっぱりね一人の人間だけが選ぶと、うん、やっぱりそうなりがちなので、今日はもうあのかけそびれてたやつをどんどんかけていこうかと思います。いやそんなこと言ってたけど本当あの宇多田さんは気にしない方がいいと思うよ、うん、そういうあの流れを作ったことを誇るべき次の曲はね、これ多分かけてないんですよね。これかなり初期からかけようと思ってかけそびれだって2008年のですから、2008年9月22日で、なんだっけ野尻さんが来た時かなんかにもかけようと思ったんだけど結局かけれなかったんですよね。春3万9000来ましたよ、こう SF ネタのね、しかもスタンダードなね、クラーク、キューブリック、春9000、そういうこう原型とされる人工知能その物語を再解釈し初音ミクが歌うというやつね。物語音楽っていうタグがついてるけれども、いわゆるこうオペラ的な物語ではなく、この音楽曲自体が物語を内包しているという意味での物語音楽だと思います。テラハナジラテピーですね、ノンさん、うん、春9000、うん、デイジーベルの2001年宇宙の旅の本歌取り、初音ミクオリジナル春3万9000です。
Thank you.
はい、春39,000でした。だいぶ初期の曲ですけれども、まあそれこそこの曲のあたりは薄い G8 コメントしかしてませんでしたね、私は。今だったらもうすごい発狂して、すごいもういろんなとこから汁が出るとか言ってると思うんですけど、コメントつけるなら。そのこの頃は奥ゆかしく、なんか、うん、いいねとか言ってたような気がする、うん、そうだよ、奥ゆかしい、うん。タイムラインではそうそう、パチパチパチ、8を並べてパチパチパチっていうのはニコ生からというのがありますけど、そう、私もあれ何のことだかしばらく分かんなかった、パチパチパチパチ。確かね、なんかこう何かのオーケストラアレンジみたいな動画で初めて見て、なんだと思って、いわゆるこうスタンディングオベーションの曲が終わってコンサートホールで、観客が立っての拍手を送るスタンディングオベーションの雰囲気なのかなと思った、うん。それ以前は結構だからカタカナで普通にパチパチっていうのもあったような気がする、うん。しかしニコニコのコメントもやっぱり空気も変わってきてるし、最初にその動画にコメントがつくっていうこと自体がものすごい面白かったっていう時と全く同じでは当然いられないでしょうね。たまにこうすんごい味わい深いコメントとかあってね、そういうの見つけるの好きです。なんだっけ、天使にラブソングをのワンシーンで、あの引っ込み思案の黒人の男の子がすごいホイッスルボイスで歌うシーンに、俺もこれ学校でやったら惹かれるかなっていうコメントがスーッと流れたことがあって、なんか頭からケツまで味わい深いなと思ったりしました、うん、根性が悪い。あとはやっぱりまあ吉泉ラジオでも多少何度か話には出るけれども、感想を言う技術の話かもしれないですね、うん。すごくいいって思ったものを、うわすごくいい以外の言葉として出力するっていうのはやっぱり訓練もいるし、自分の中のまあ何かを磨かないと出てこないことだと思うんですよ。しかも文字に限定されているとなると、それはもう本当言葉の使い手としての技術になってくるからね。実際目の前で聞いてたら、その聞き上手な人っていうのは相槌がうまいだけじゃなくて、その顔つきとか動作とかそういうものが聞き上手としてすごく機能してるから聞き上手なのであって、文字だけで聞き上手になるにはそりゃ難しいよね、うん。ラインで薄い本という言葉が出てきますけど、来てますけれども、うん、私もちょっとねそっちかと思った最初、薄い G8 って見た時になんかこういわゆる薄い本が出ちゃう的な何かかなと思ってザザッと辿ったら全然違う話だったっていう、うん。あ、ガジ君が帰ってきた。これからでも配信か、でもこのままで配信変わるってできないでしょ、一回切らないとなんでしょ、うん。だったらまあ頑張ってみるよ、うん。で、何の話でしたっけ。そう、それとあともう一個ネタ振りされてましたね、夜のボーマスって何、踊る系。でもそしたら VN とかあるよね。クラブイベントとかじゃないんだよね、18禁の大人の事情、エロいのばっかりあんの。 夜のボーマスってでもど、うん、そもそもあのボーマスのページに夜のボーマスっていうのがあるだけでその詳細ないんだけれども、実際あの何なんですか、夜のボーマスやるんですか、うん、で夜のボーマスって何やるんですか、うん、よし、じゃあ曲をかける間あの教えてください、うん、曲はね、これかな、これいきましょうかね、うん、最近ね世界の新着動画感想組タグをね回るのが好きです。で実際これそのニコニコで受けたい受けるっていうのであれば世界の新着動画を感想してるっていうのは結構な指標なんじゃないだろう。だからすごくいい曲好みの曲がザックザクっていう意味でのお宝タグとは私にとってはちょっと違うんだけれども、あこんなのがあるのかっていう、こう自分の守備範囲外から来るね面白いものを拾うには世界の新着動画感想組は面白いタグだと思います。自分の好みのものがザックザク見つかるではないんだけれども、自分の好みではない自分の守備範囲から外れてるからこそ見つかることが面白い、そういうタグだと思います。まあある意味当たり前ですわね、当たり前ですわね。なんだろう、あとね世界の新着動画感想組はね意外なほどニコニコっぽくない気がする。へえ、これ感想するんだっていう傾向としては、でもなんだろう、うん、すごくこうまあクオリティ高いとんがってるっていうのももちろんなんだけど、それだけじゃない気がするんですよね。まだまあ自分の印象の分析が済んでないところなんで、うん、じゃあこのループにしましょう、今日はボーカロイド聞き栓ラジオ第127回ネズモズのぼっち放送です。やること多くて大変なんだけれども、うん、止める人がいないのでこんなに喋っていいのかなって思って帰って自制が効いています。一人ゆえに自制だって、誰も貯めてくれないのが分かっているから。いや別に薄い G8 について2時間喋ってもいいんですけどね、うん、多分ループするだけだと思いますので、では次の曲がゆうとさんですね。ガクポとルカのデュエットです、うん、で、世界の新着動画感想組タグをこううろうろしてて、あらこれ素敵、そして殿堂入り直前タグもついてるので、うん、順調に伸びてはいるけれども、あ知らなかったわこういうの、知れる面白いなっていうタグだと思います。はい、ではゆうとさんでスイーツ&ビター、ちょっとアダルトなガクポ・ルカのデュエットです。
戸惑いを消してく 器は薄めにこのカナバフィルムホテルの日を受け取り君はドレスを身にまとうそしてドアを開けた
性の効いた R&B 綺麗ですね。前なんだっけなラジオでやっぱり、言ったことあるんだけど、MMD とかでもあざといわっていうぐらい可愛いミクリン組、女性ボーカロイドあるんだけども、うわあざといわっていうぐらいのその男子アイドル動画とかもっとあったらいいのにって思います。何を言っているのか、もうスマップ気取りで、スマップ気取りで、そういうのとかもっと見たいです。なんだかんだ言ってイケメン大好きです。タイムラインを見ているとセカチャクは最近はそんな結構寂しい状態なのかしら。だいぶユーザーが減ってしまっているというようなこともある。セカチャクほとんどリアルタイムで見たことないというか、まあ今あんまりがっつりニコニコに張り付くっていう視聴スタイルではないので、私も言えたもんじゃないんですよね。だからセカチャクの空気とセカチャク感想組っていうタグの空気ってのは多分違うんだろうね。まあ、その違いが出るっていうこと自体も面白いけれども、やっぱりまあボーカロイド出てきて4年最初の頃のままではいられないけれども、まあ、これも何度も何度もループしてる話題だけども、それは衰退なのかそれとも変化なのか成長なのかというようなテーマでボカクリの原稿を書いてるんですけど、まだ出来上がりません。締め切り昨日だったような気がする。 ごめんね中村や、やっぱりそこら辺は言語化したいなと試みてる人はたくさんいるんだけれども、なかなか難しいですね。渦中にあることを言語化するっていうのは本当に難しいから、頑張ります。なんだっけ、何話をしようとしてたんだっけ。セカチャクは一時期なんかちょっと荒れるみたいなのもあったけれども、荒れるのと活気ってやっぱ紙一重だよねっていう風に思っちゃうのは私がおばさんだからなのかな。でもやっぱりでそれで完全なるリスナーだからかな、自分の作った曲の動画が荒れたらそんなこと言ってられないとは思うんだけどね。そこは思うんだけれども、完全なるもうリスナーで目線で言うと、火事と喧嘩は的な荒れることを過度に恐れないでほしいなとは思うんだよね。もちろん本当荒れるの推奨とかじゃないですよ。で、曲前に言ってた夜のボーマス何なんですか。結局何も分かんないまま、ボーマス22の夜の部ということらしいんですけれども、そもそも22の会場とかも決まってないんだよね。それで、それで、あ、でもやるとしたらクラブイベント、いわゆる同人誌即売会で夜の深夜にやるっていうのは、深夜にやったから何みたいな部分ってあんのかな。まあ実際ボーマス行くたびに本当参加してる子たちの年齢層が若えなっていうのを思うから、そこからそのアンダー18アンダー18を覗くとどうなるのかっていう興味はあるけれどもね。クラブイベントだとでも VN とかね、その辺と競合することになるわけですし、何やろう、よし、何をやるんだろうを予想するんじゃなくて、何があったら楽しいかを考えよう。あのね、座れる場所がたくさんあると嬉しい。夜のっていうぐらいですから、こうゆったり行きましょうよ、ラグジュアリー。そうするとだから、割とダウナーでこうフロアがペキペキに盛り上がるっていうのじゃないクラブイベントみたいな感じかな。でさらにあのボーナス、いわゆる同人誌即売会イベントをやっているところがやるクラブイベントっていうものにそれほど期待ができない、ちょっと怖い。ボーマスは過去にあのステージのあるライブと併設された、ボーマスをやったことがあったけれども、私その時ちょっとねどうしても行けなかったんだけど、行きたかったんだけどね。まあ同人誌即売会とそういう大音量で音を鳴らすっていうのはやっぱり両立しにくいと思うんですよ。今あのそれこそ iPad とかあの音楽プレイヤーデバイスで視聴もできるのに、その BGM で爆音でかかってたらね、視聴もクソもないし交流もなんもないと思う。それは人数が多すぎるっていうこと以上にね。だからそこをね、無理に並列しようとしたら無理があるし、そもそもそういうクラブイベントっていうのはそれだけで、まあ自分がそういうところが好きで出身と言えるようなところでもあるからかもしれないんだけど、あんまりそういうこうクラブイベントを簡単だと思わないでほしいっていうのもあるしね。持ちは持ち屋じゃないけれども、イベントオーガナイザーと一口に言っても同人誌即売会と ナイトクラブイベントは違うんだなと私は思ってるので、クラブイベントだとしたらどうなんのかな、どこでやんのよさらにね。え、タイムライン見ていきましょうか。まあ夜のボーマスっていうその語感がもうすでに面白いので、声に出して言いたい夜のボーマス。夜のをつけるとアダルトになる。そうするとそうだな。なんだっけな、映画でオールナイト上映とはまた違う、あのイベント上映っていうのがたまにあるんですよ。今さっと出てくるのが千葉真一のやつしかないっていうところが私もちょっとあれなんだけれども、まあ、あの千葉ちゃんの映画を見ながら多少飲み食いもあり、ゆるい映画館みたいな、だったら楽しいな、そういうのだったらいいな。そうで、ただそうすると VN やモグラとバッチリ当たるんですよね。でそうするとじゃあ VN やモグラの方に一日の長があるし、ブランドネームもあるじゃんっていう話ね、だから夜のボーマスっていうクラブイベントが定期的にできるようになって、それがちゃんと音の踊るクラブイベントとしてできるんなら、それはそれでいいと思うけどね。そうね、あとお酒とタバコがある程度こう、まあ、タバコは最近風当たりきついですけれども、ある程度こう解禁されてるといいなと思いますね。お酒飲めないんでね、さらにこう、タイムライン拾っていきますと、クラブイベントというより SF 大会みたいなのがやりたいのかな。あ、なるほどね、 SF 大会、 SF セミナーの分解合宿部分ですね。本当どこでやるの、そしたらSF 大会の夜の部って旅館とかだけど、旅館とかホテルだけど、旅館でやるの、旅館でやるの面白いね。でもそれ、夜のボーマス結局謎のままですね。これ続報出てくるんだろうか、なんかこうちょっとしたネタの、イベントだったりするんだろうか。夜のボーマス気になりますね、誰かやればいいんだよね夜のボーマスってさ。そうか、ボーマスっていう名前自体がもうブランドなのか、実際そうだよな。まあ少ない時間と金をやりくりして出すとなると、あんまりこうイベント自体が乱立すること自体も厳しいけど、今のボーマス一極集中は危ないよやっぱし。CD 買って適当な個室入って買ったものを流してダラダラダメって言ったいいっすね。あ、居酒屋を借り切ればいいんだ。こう最近ほら、半個室、個室半個室の居酒屋多いじゃないですか、あれをこう借り切ってだね、大きいところで、まあ、即売会的にやって、なんかやけに陰備な感じだな、個室に入るとかやけに陰備な感じだなちょっと変な連想になっちゃった、やめよう。 飲めないクラブイベントありますよ、クリーンのやつね。これ単に夜のボーマスが本当に夜だけ、夜やるっていうだけの夜のボーマス、文字通りただの夜のボーマスっていう可能性もあるよね。でって感じでは、まさにこうでって言うっていう状態ですかね。まあでもそれもあってもいいのかな。だって普通にボーマス20にはあって、それの、スピンアウトイベントとして夜のボーマスなんだよね。ボーマス22が夜のボーマスっていうことなんじゃないんだよね、確かに。今もういろいろ考えながら喋るのでいっぱいいっぱいになっております。あ、よし、曲いこう。じゃあこれが終わったら、いや、もうおっさんばっかりっていう予感はプンプンしますけど、18歳以下をこうなしとするとおっさんばっかりっていう予感はプンプンするけど、まあそこはあえてこう目つぶりましょうよ。意外と20代も来るって、来るって、きっと来るって、うん、ねえ、ほんともう新橋って感じになっちゃうような気はするけれども、まあ、うん、大丈夫大丈夫、それ以外もいるって、という明るい感じに行きましょう。はい、曲に行きましょう。これもね、なんかかけようとしててかけてない気がするんです。ボーカロイド聞き線ラジオ第127回ですが、ララボイスです。これもね、このエッジの感じがね、すごく好きなんだよね。こう、荒いところはある。もちろん荒いんですけど、こういう界隈でなければ出てこない曲ですね。これ動画もすごくいいんだよね。私のココさんのララボイスオリジナル曲、ララソングですね。私と歩いていると恥ずかしいの。 いのパソコンは正常です。私のココさんで、私と歩いていると恥ずかしいのでした。いやー、このね、この動画の中に結構まあフレーズというか言葉が出てくるんだけど、その中に健全な魂は健全なる肉体に宿る、身体に宿るかっていうのが繰り返し繰り返し出てくるんだよね。うん、すごいよ。このなんていうのかな、すごいこう内なるドグマがね吹き出してくる感じ。醜い自分というものに対してのドロドロからさらに一歩行って、そんなことないよ、人間は中身だよみたいな、そういったものへ対する否定はしたくないけれども、どうしても消せないこのルサンチマンみたいな、そういうエッジの鋭さったらないよね。いやもう震えましたね。これ2010年のやつだね。あー、ちょうど1年前ぐらいですね。あ、違う、2年前。そうで、こういう曲になるとやっぱりこう歌唱でなければいけないけれども、エモーショナルな人間らしい歌唱はかえってこの曲の意味をブレさせる。生々しくてきつすぎて人間の歌だとやっぱ意味変わっちゃうと思うんですよ。ここまでね、だってイントロでピアノからいきなりこう曲調が変わるっていう、ここまで込んできてるのに、これ人間のが歌ったらやっぱ意味違っちゃうと思うんです。素敵ですわ。で、何でしたっけ、何の話でしたっけ。夜のボーマス、夜のボーマスはまあ詳細が出るのを待ちましょう。何をこうやるんだか分かんないうちにね、もう予想するか、こういうのがいいなしか言うことないし。で、次のまあボーマスが、いわゆる超ボーマスですね。これはカタログではなくて超会議の一コンテンツということで、超会議のチケットを持ってなきゃいけないんだよね。あれ、ほとんどの人は2日間とも出るの？1日だけっていう人もいるの？一応2日間とも休みを取りましたけれども、あ、有給取ったよ。有給、人生生まれて初めての有給です。有給があるような仕事とかしたことなかったもん。超ボーマスは、4月の28日でしたよね、確か。この2日間とも、同じなのかな、それとも1日だけっていう人もいるのかな、その辺、まあ、おいおい分かってくるとは思うけれども、いずれにせよ、ボーマスのカタログではなく、超ニコニコ超会議のチケットを持っていないとボーマスに参加することはできません、今週の話題はそんぐらいですかね。あ、一応あと頭で言ってたんですけども、もう一つ聞き戦ラジオからのお知らせが2つございます。ミミロボ P が作ってくださってた聞き戦ラジオの再生支援ソフト、ログ再生ですね、リアルタイムではなく、 の、リテインがバージョンアップしました。以前あのミミロボ P が、ログに合わせてトゥギャッターのまとめを再生するという感じでリアルタイムで聴いてる気分が味わえるソフトを作ってくださったんですけれども、トゥギャッターの仕様変更によってこうちょっと使えなくなってしまっていたんですが、トゥギャッター現状の仕様に対応して、新しいバージョンとなって出ています。これを聞き栓ラジオでツイートすればいいんだね。ボーカロイド聞き栓ラジオ、今日は第127回、いつも喋るしかしてないのネズモズがぼっち放送なので喋る以外のこともやってて忙しいです。いろいろ素ができてますが気にしないでください。すいません。なるほど、超ボーマスに絡めてライブもあるとのこと。そうか、じゃあもう困った時のタイムライン、機械すごいすごいってなるのはララボイスとかの方だ、そうララボイス、やっぱりマシンボイスらしいらしさがあると、その機械でなければ歌えない感っていうのはより強くなるので、お好きな方は漁ってみるといいと思います。夏頃に男の子ボカロをリリース発表、ボーカロイドステージ開催、タイムラインにニュースが来てるニュースなんですけれども、3月24日今日じゃん、ボーカロイドサポーテッドバイニコニコ動画が開催され、そちらで夏頃に男の子ボカロをリリースの発表があったようです。男の子、この場合の男の子は普通のあのボーイですね、トラップの方の男の娘の方ではなく普通のボーイですね多分。最後サプライズとして夏頃に向けて男の子ボーカロイドを予定しておくことが告知されました。まだ名前も中の人もイラストも何にもなしっていう状態で出すよーと、ボーイな声を出すよということですね。少年声は何気に充実してきているね、だってレンでしょ、であとあれオリバーもそうでしょ、ガチャポだって少年ですよみたいなね、おっさんだよ、あとはおっさんおばさんだよ、おばさんの声に需要があるかどうかわかんないけど、今女の子ボカロはいっぱいいるけれども、そういう、おばさんの声はないからね。まあでも女の子ボカロでおばさんの声は作れるとは思うんだけどね、いやでも本当そういう意味ではマッツっぽいのは非常に、おっさん声として期待していいんじゃないでしょうか。もっと聞きたいです。あの声でのオリジナルが聞きたいです。ガチャポもね、まんまガチャピンだからっていうことに引きずられてオリジナル曲っていうのが非常に難しいっていうところもあると思うんだけど、ムックも非常にムックだけれども、ガチャピンの声よりはね汎用性高いと思うんだよね。ごめん、むせた、ほんと失礼しました、失礼しました、ほんとすいません。やばい、ちょっとむせちゃったので、ちょっと曲の間どうにかします。入っちゃいけないところになんかコーヒー牛乳が入った。 的にはイケメンボカロもっと増やすといいと思う。そうなんだよね、やっぱり圧倒的に男の声が少ないっていうのはありましたね。ガチャポは解釈次第ではおばさんボカロ、うん、まあそうですけれども、そんなこと言ったら連打って解釈次第ではね、女の人の声になっちゃうからね。イケメンでなくてもいいんですよ。あるあのデブ来ませんか。デブのボカロ、前もこれラジオで言ったような気がするな。だから伊集院光のボカロを出せと、あとデーモン小暮、ああ男といえば男性のボイスロイドも出てほしい。吉田くんと翔太はちょっと特殊すぎる。そうですね、あの普通にアナウンサーのボイスロイド欲しいけど、でもああそうすると前ほら尾形さんも言ってたけれども、いわゆる読み上げソフトっていうのは非常に高価で、ユーザーが思うほど簡単じゃないんじゃないですかね。需要があるから出すよっていうわけじゃなく、逆にそういう落ち着いた男性アナウンサーの声なんて汎用性が高すぎて、競合するところからするとそんなのをそんな価格で出すなやみたいな部分もあるかもしれない。吉田くんや翔太だからボイスロイドとして出せるというところもあるね。そんな感じでもね、デブボカロあっていいと思うんだよね。伊集院光のボカロあるといいと思うんだよ。あの萌え可愛いとかさ、かっこいいはもう十分ある。そこにこう真の汚れができるキャラクターをだね。まあ今あのほらボーカロイドのキャラとかで言えば、まあカイトとかクポとあたりがねこう十分に汚れを果たしてますし、まあそもそもミクだって仕事を選ばないっていうのはだいぶ初期からありましたし、いいんですけど、真の汚れをこう真の大爆笑を背負っても潰れないボカロはあってもいいと思うんですよ。確かなんかね、伊集院光そういうオペラ歌手ネタとかもやってたと思うから、あるといいんじゃないかな。伊集院光をボカロにしましょうよ。もうずっと言ってんだよね。私これ3年ぐらい言ってますよ。キレンジャーのポジションをだね。キレンジャーの。カレーを食うポジションを、が空いてると思うんですよ。ボーカロイドには。埋めていきましょうよ、こう。空いてる椅子は全力で取りに行きましょうよ。誰に言ってんだ。ね、伊集院光ロイドいいでしょう。デーモン閣下もいいし、そういうこうあのなんていうんですかね、イケメン声、やっぱりイケメン声は女の子の可愛い声に相当するようなもんだから、まあ最大多数ではあるとは思うんです、思うんですけど、あえての、日本人日本語データベースでのこうおっさん太い声、キレンジャーポジション、黄色ポジション、カレーを食うポジション、ぜひ出てほしいですね。あるといいと思うんですよね。だからこうあんまり可愛かったりかっこよかったりするとさ、無体なことさせるとかわいそうになるじゃないですか。かわいそうなのもそれはそれで青春ですけど、純粋にこう面白を背負わせても潰れないボカロの登場を私は夢見ています。曲に行きましょう。こんなことを言っといて書けるのは嫌なんですけれども、何回か前の時にドラムベースの話をした時にこの聞き戦ラジオのタイムラインで誰かが言ってて、なんかあら素敵ってなったので書けます。いやでこれが第一作ボカロ初投稿だそうですよ。いわゆる期待の新人タグもびっちりついております。いや、おっちきさんって読むのでいいのかな。 シースパローさんという名前もついています、イヤで小鳥は歌うため生まれた。鳥は歌うため生まれた、これもあのなんか静かにそのボーカロイドっていうものに触れた熱が封じ込められた曲かなと思うんですよ、なんかこうその独自の物語背景といったら言ってもいいのかな、世界観があることを感じさせて、それをのこのチラ見せ具合が非常にこう素敵クールですね。伊集院光ボカロ、もうほんとマジ2年前から言ってるんですけど、ねでもやっぱ、もちろんこうこれはほんとファンの無責任な、ファンねユーザー、カスタマーですらないファンの無責任な一意見なんですけれども、そういうこうそうきたかって度肝を抜いてほしいんですよね。 汚れを、汚れキャラを、ただまあ男性ボカロっていうのはその開発自体が結構難しいというか、ちょっと、タイムラインにありますが、ちょっと昔に女性と違って男性は気を抜くとすぐにカイトのようになってしまうっていう、だから声のデータベースの作り方として難しいのかもしれない。でもまああのボーカロイド3でどれぐらいいけるのかとか、あとトニオとかあのブルーのかスペイン語ボカロの方ですね、ああいう味が出せるんだったら日本語でだってもうちょっとこうバリエーションできんじゃないっていう気はします。ぜひぜひ挑んでいただきたい。もう今あのぜひ挑んでいただきたいでこう拳を握ったもんで、犬がとってもそんな目で見るなよって感じ。なるほど、ボーカロイド聞き旋ラジオ今日は第127回です。いやーぼっち放送きついね、中身あることなかなか喋り続けられない。素がいつもに比べさらに素が多い回になっておりますが、ネズモジがぼっち放送でやっております。単にこう喋り、一人喋りがこう難しいっていうだけじゃなくて、ツイートしたり曲選んだり音量調整したりを一人でやるのは難しいですね。ミスはちゃんと使えるようにしよう、ほんと。とか言ってる間にだいぶ時間も経ちました。やっぱ一人でやると長いな、2時間、パパイヤ続きいいっすね、そうそう、伊集院光はまあ、中の人としてもね絶妙なところだと思うんですよ。これだけあのボーカロイドデータベースが出るとなると、まあ、下手にこう出すとねすり寄った的なことを言われる可能性だってもちろんなきにしもあらずなんですけど、伊集院光だったらそれはないと思います。こっち側かこっち側がっていうとかなりこっち側の人ではあると思うので、パパイヤ鈴木は声優経験がある、それもいいですね。パパイヤ鈴木もいい、いやだからデブの声だって、デブの声、さらにネタにしづらいというよりは初期よりメインストリームになってるのがガチ曲ばっかりで、汚れが必要になるような曲、動画が目につきにくくなってみんな印象を共有できなくなったのかしら。ああまあそもそも汚れが必要とされているかどうかっていうとこね。いや需要を考えるのは後ですよ。商品じゃなくて作品であるならば、商品だったら需要をすごく考えないといけないけど、作品であったらこれはみんなが必要としているかどうかっていうのは4番目ぐらいに考えることだと思います。そういうのこそ私は聞きたいです。いやデブをしてるわけじゃないんですよ、こう概念としてのデブね、でもオペラ歌手なんかみんなデブだからね、こう朗々と歌うデブっていうのはそれはそれで絵になるものですから、ありなんじゃないでしょうか。逆に言えばトニオがデブキャラだったらありだったと思う。まあ結構テナーのスマートな声だけどトニオはね、でもオペラ歌手っていうのは決してイケメンイメージだけではないとは思う。朗々と響くたっぷりした声量の豊かな歌声っていうのはその豊かな肉体を連想させるものですから、お、そして何何エハミックさんが何か紹介いただけると嬉しいですって、あ、 ルヤワールド。おお、ちょっとあらあらあらあらあらあらあらあらっていう。え、ハミクさん動画投稿結構久しぶりじゃない、そのアキコロイドちゃん以来。これエンディングにしましょう。これだこれだ、私聞いてないけれども、テルヤワールドだし、あ、テルヤワールド大丈夫だよね、だよね、 Google でやってんだもんね、ネットラジでかけて聞くよね。大丈夫よね、ラジでテルユアワールドは大丈夫だよね。そうそう、エンディング曲をどれにしようかなって今ちょうど考えてたところなんで、これエンディングにしたいところです。あ、ほんとついさっきなんだね、1時間ほど前に上がった、動画です。ボーカロイド聞き栓ラジオ、今日は第127回ですね。聞き栓ラジオからお知らせ、ミミロボ P が作ってくださった、聞き栓ラジオログ再生支援ソフトリタインがバージョンアップしました。以前作ってくださったんですけれども、トゥギャッターが仕様変更とともにちょっと使えなくなってしまってたんですけれども、現在のトゥギャッターの仕様に対応していろいろ操作方法とかも変わってます。後から追っかけでログ聞くときにはこのソフトを使うと、リアルタイムで聞いてる気分が味わえます的な感じです、そして来週はゲストがいらっしゃいます。3月31日、ボーカロイド聞き栓ラジオ第128回はゲストにペンギンプロジェクトさんが来てくれます。いろいろペンプロさん最近関わってるプロジェクトがあるそうなので、そのお話をいろいろ聞こうかなと思います。今日はぼっち配信疲れた、ちょっといつもよりさらに素の多いラジオになってしまったけれども、まあ一人でやるとこんな感じです。タイムラインでは、いわゆるこう狭い需要をボーカロイドが狙うこと、まあ、ただでさえタコツボ化の危険は非常にはらんだ業界だからね。でも需要は、あるかな、あると思うんだ。そのでも需要があるかないか分かんないけれども、出してみたので思わぬ広がりをっていうのがボーカロイド界隈の面白いところでもあったので、ぜひ出てほしいなと夢見る次第でございます。そしてエハミクさんから次戦が来ましたけども、テルユアワールドのカバー、エハミクさんのアレンジカバーが来てるそうなので、これをかけたいと思います。うちにいるボーカロイド総動員だそうです。ミク、リンレン、ルカ、グミ、キヨテル、ユカリ、リオン、シーユ、ミュー、アキコロイドちゃん、いつの間にかいっぱい持っている。Google Chrome さんの CM で顔割れした記念に、ケイジさんのテルヤワールドを自分なりに解釈しリアレンジしてみましたとのことです。今日はじゃあこれをエンディングにしようかな。私もまだ聞いてないけれども、まあぜひ聞きたい感じですので、ではボーカロイド聞き栓ラジオ、今日は第127回ネズモズのポッチ配信でした。お付き合いくださりありがとうございます。来週のゲストはペンプロさんですよ。ぜひ皆様よろしくお願いします。いろいろ楽しい話が聞けそうな感じです。期待しててくださいということで、ボーカロイド聞き栓ラジオ第127回、だいぶ素が多かったけれども、 ネズモズぼっち配信でお送りしました。エンディング曲は、ハミクさんからご紹介お願いしますとご本人から来ました。テルヤワールドフューチャリングボーカロイドオールスターズ、ハミクさんのリアレンジです。ではお聴きくださりありがとうございました。
奏でてた変わらない日々を疑わずに、朝は誰かがくれるものだと思ってた。
いじっても信じたと景色を揺らすの教え。